ビバラビーダ。オラベイヤス。このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し、奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。今日のエピソードは北海道から素敵なゲストをお招きしてのインタビューのエピソードになります。本日のゲストは和田慎太郎さん。彼はトレーナーとしてご活躍のとても爽やかで熱血の方なんですけれども、彼はですね、美容パーソナルトレーナーという活動をされていて、今はほとんどオンラインで世界中から生徒さんのサポートをしていらっしゃいます。日本ではジムのトレーナーさんとしてご活躍された時期もあったりとか、ご自身も本当にもうムキムキボディになった時期があったりとか、その後アメリカに留学をされて、また別のアプローチのその体の整え方っていうのを学ばれて、現在はその呼吸法とね、運動法っていうのをいつまでも美しく元気でいたいと思ったらジムに通わなくて大丈夫ですよっていうようなこともお話しされていらっしゃったりとか、その私はもう典型的なジムに入会をしても全然続かないタイプなんですね。なぜならマシントレーニングはすごく退屈だし、走ることも嫌いだし、面白いと思えないとやっぱり続けられないと思うんですよね。なので毎回家の近くにジムができては入会はするんですけれども、幽霊会員になってそのうちフェードアウトしてしまうというパターンをずっと繰り返してきたんですけれども、やっぱりその慎太郎さんのように人の体ですよね、その体のトレーニングの仕方だけではなくて、構造そのものから理解をされていらっしゃる方だと、その作りに合わせたアプローチの仕方だったりとか、ここはこういう仕組みだからここを動かすとすごく効率よく体を鍛えられるよとか、もしかしたらその世界で活躍されているトレーナーさんっていうのは皆さんそういうことをご存知なのかもしれないんですが、私のまあ数少ない、例えばジムに通った経験とか、ちょろちょろっとトレーナーさんにアドバイスしてもらったことっていうのは全然そこのお話がなかったんですよね。で、このポッドキャストのエピソードを撮る前に、私は1時間半、慎太郎さんがみっちりと鼻呼吸の体験レッスンをしてくださったんです。でもこれに本当に感動しました。で、もう本当にそのパソコンの前に座ったままで、特にこう大きなスペースとか、例えばヨガマットを敷いてとかっていうことは全く必要なく、私はだいたいそのパソコンの前に座っているときはジムボールの上に乗っかっていることが多いんですけれども、その鼻呼吸のセッションの時もまさにそのボールの上に座っていたんですね。で、すごく小さなスペースに座っていたんですが、そのままできる、まあ、呼吸と少し体の一部をちょっとこう動かすようなエクササイズをするっていうものだったんですよね。で、それも1時間半みっちりやったわけではなくて、レッスンの前半に慎太郎さんがもう体のその筋肉の仕組みですよねとか、ここの骨がこうなっていてっていう、その体のそのアナトミーの部分をすごく詳しくお話ししてくださいました。で、私はそういうマニアックな知識も大好きだし、どんな風にトレーニングをするのかっていうよりも、やっぱりまずは構造から理解したいっていうタイプだったので、もうすごくかゆいところに手が届く素晴らしいレッスンだったんですよね。で、そのほとんど体を動かさない、もう 90% は呼吸っていうところに集中をする体験セッションだったんですが、驚いたのは翌日なんです。まあ、その日も体験セッションが終わった後に、体がこう しっかりと運動した後のような心地よい疲労感があったんですね。で、翌日起きてみたら全身筋肉痛だったんです。足首まで筋肉痛だったんです。足首なんて全然動かしてないんですよ。なんですけれども、もう本当に全身筋肉痛で、慎太郎さんにすぐメッセージをして、先生これは普通なんでしょうか、それとも私の体がねすごく怠けているんで、怠けているから、こう怠っているからこんな風にすごく反応が出るんでしょうかっていう風に言ったら、まあね、慎太郎さんお優しいので、そうですね、相当なまってますねなんていう風にはおっしゃらないわけなんですけれども、いや、それはさゆりさんの体に対する意識が高いからですよ、なんて、まあね、優しいこと言ってくださるんですけれども、本当にね、その呼吸というところだけで、あ、こんなに体って使えるんだなっていうのが分かった感動のセッションでした。で、私は鼻で呼吸するっていうことが結構上手にできているタイプだっていう変な自意識過剰の部分があったんですよね。でも全然でしたね。あのセッションを受けて本当に反省をしつつ、これから毎日の生活の中で鼻で教えていただいた通りにしっかり呼吸をしていきたいなと思いました。で、今日のエピソードの中でも慎太郎さんがお話をしてくださっているんですが、このエピソードを聞いてくださった方、慎太郎さんにポッドキャストを聞きましたっていうふうにダイレクトメッセージを送っていただけると、慎太郎さんのとても丁寧でプロフェッショナルで熱くてでも優しくてという素晴らしい体験セッションをね、一度受けていただくことができますので、ぜひポッドキャストを聞いてくださった方は慎太郎さんにメッセージをしてみてください。そして慎太郎さんもお話しくださっていたんですけれども、よくね、こういうふうに素敵なオファーがあると、なんかこう連絡をするときに、私が連絡していいのかなとかですね、例えば運動の経験がなくて今までトレーニングもしたこともないけれども、こんな私が連絡しちゃっていいのかなとかですね、いろいろ考えてしまって遠慮してしまって、最終的には連絡できないまま頭の片隅でね、あの体験セッションきっと良かっただろうなみたいに思い続けてしまう方って意外と多いんじゃないかなと思うんですが、本当に慎太郎さんもすごくプロフェッショナルっていうのはもちろんなんですけれども、とても丁寧に優しくレッスンしてくださる先生ですので、安心してお問い合わせをされてみてください。絶対後悔はしないと思います。ということで、本日は美容パーソナルトレーナーの和田慎太郎さんへのインタビューをどうぞお楽しみください。はい、それでは今日は日本から、日本からってそうなんですけど、美容パーソナルトレーナーの慎太郎さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
相変わらず最高に爽やかな慎太郎さんなんですけれども、
やっと来れました
ね。え、本当にお忙しい中ご調整いただいてありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございます。
先日ね、慎太郎さんのインスタライブにお招きいただいてお話をさせていただいたので、もう慎太郎さんのことをご存知の方も多いかと思うんですが、初めての方のために、念のために慎太郎さんから自己紹介をまずはよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。本当に今日は呼んでいただいて、はい、さぎりさんのですね、生徒さん、ファンの皆様、初めましての方もきっといると思いますので、ちょっと簡単な自己紹介させていただきます。北海道で活躍してます、トレーナーの慎太郎と申します。スタートは筋肉、筋トレが大好きな少年でして、はい、もう気づけば、体作りは30年ぐらいやってますね、はい。トレーナーとしては、まあ僕これが独立して最初から一本でやってたわけじゃないんですけども、スタートが19歳、はい、北海道札幌市の準備やってまして、もうそこでパーソナルトレーニングなど教えておりました、はい。まあ、そこから気づけばもうどれくらい経つかな、教え続けて20年くらいになります。
うん、
はい、はい、北海道なんですけど、今オンラインもね、コロナ禍からオンラインも始めまして、まあ、ほぼお客さん、ほぼ全員がオンラインの要望が多くてですね、もう今ほとんどオンライントレーニング、オンライン美容セッションという感じで、
うん、
大人気でございますんで。
うん。
オンラインですと、こうやって今、海外ともつながれる。
いいですよね。
はい。
う
実
ん。
際、アメリカと、どうだったかな。フランスからとかもお客さん来たことありますし。はい。で、あと、お客さんは、北海道のお客さんは、ほぼゼロ。
うん。あ、そう
全
なん
部、
ですか。
はい。関東、関西、中心に。はい。まあ、やってる感じですね。はい。はい。やってますよ。頑張って。
りがとうござい
は
ます。
い。はい。
慎太郎さんは筋トレが大好き、少年の時から筋トレが大好きだったっていうふうに今お話しくださったんですけど、
大好きでした。
私、筋トレ嫌いですし、筋トレ続かないんですよね。す
は
み
い、
ません。
はい、はい。
専門家の前でこんなに
大丈
堂
夫
々
です。
と宣言して
大
し
丈夫。
まうんですけど、だから
大
す
丈夫。
ごく羨ましいと思うんですよ。筋トレがまず好きっていうこともいいな。好きになったら絶対続けられるだろうしって思うんですよね。で、あとは続けられるっていうことも、いや、素晴らしいなっていうふうに思うんですが、慎太郎さんはどうして筋トレに興味を持たれたんですか？そしてなぜ今でもこうして、ね、専門家として続けてらっしゃるんでしょ
うん、鋭い質問ですね。ですね。まず、僕、きっかけがですね、いろいろあるんですけど、一番影響を受けたのはジャッキー・チェンなんですよ。
う？ああ、なるほ
はい。
ど。
もう若い時、ね、ジャッキーが若かった時って、ほら、こう上半身をね、こう、脱いで戦うシーンとかも結構あったりして、こんなすごいムキムキの人で、こんなに動ける人がいるんだっていうのは、やっぱ衝撃でした。あとは父親の影響で、アントニオ猪木さんから始まり、こう、プロレスとかを結構父親と見てまして、
なるほど。
やっぱこう、ムキムキな人たちが動いて、タイガーマスクなんか、こう、回転技とかやるわけですよね。
懐か
まあ、
しい。
そこが、こう、やっぱり相当影響を受けたところがて、もうそこがスタートなんで、ムキムキな人はやっぱもう大好きだったんですよ。
かっこいいなって思ったんで
そう、
す
も
ね。
う、かっこいい。で、自分もやっぱもうそれやりたいってなって、そこからはずっとこう、体がムキムキな人に憧れ、自分もそうなりたいってので、ずっと突っ走ってきたっていう感じ。まあ、スタートそこです。はい。
なるほ
まあ、
ど。
そっかもいろいろあるんですけどね。こう、ごつくしすぎて動けなくなっちゃって、だいぶ落としてとか、ちょっと紆余曲折、いろいろあったんですけども、なんとかこう、怪我しない体づくりも、やっぱこう、成功したっていうか。うん。
筋トレの、しすぎで、怪我をしてしまったこともあったんです
そうで
ね。
す。そうですね。
なるほ
はい、もう
ど。
体を大きくしすぎてしまって、ウェイトトレーニングで。88キロぐらいがマックス
ああ、すご
でしたね。すごい筋肉ついちゃって、もう175センチなんですけど、
い。
動けなくなっちゃったんです
88
よ。
キロの体重だったんですね。88キロを持ち上げてたのかと。もっともっと。
ベンチプレスってあるじゃないですか。わかります？ベンチプ
寝っ
レスって
転
この。
がって持ち
はい、
上げるや
こう、
つ。
バーベルをこう両腕で持ち上げて、こう胸の筋肉を鍛えるんですけど、あれね、マックス160キロです、僕。
すごーい。
だけど、動けなくなったんですよ。競技に活かせない体になっちゃったんですよ。パワーはつくんだけど、
なるほ
体
ど。
が重いから、スピードが出なくなっちゃって、全然動けなくなっちゃったんですよ。そっからが大変でしたね。
そうなんですね。
うん。どうやって動ける体を作っていけばいいんだろうかっていう。大変なところに入っちゃいましたね。
なんかね、全然その体のこととか、筋肉のことを知らないと、ね、その筋肉がしっかりついているボディを見たら、うわ、美しいってね、思いますけど、やっぱり筋肉がついているだけでは、ダメではないですけど、体が逆に使えなくなったり、体調不良になったり、逆に怪我をしてしまったりっていうことがあるっていうことなんですね。
あります。これは、
そ
す
う
ご
な
く
ん
多いです
だ。
ね。よ
そう
くあ
な
る
ん
と
で
言っ
す
ていいですね。
か。
はい。
あ
そう
ら。
なんです。うん。なかなか奥深いです。ただ、ただつけばいいというわけではやっぱり
そうで
ない
す
の。
ね。
うん。やっぱ気をつけながらやんないと。 いけないですね。はい。まあ時代が時代でね、ちょっとやり方とか、まだわかんない時だったんで、失敗する人はすごく多かったですね。
なるほど。じゃあ、
はい。
ね、慎太郎さんもすごい夢中でその筋トレをして、160キロのベンチプレスをうわーって持ち上げたりとか、で、その体がこう動かしにくくなってしまったっていう、その筋肉ジャーニーが今までずっとあったっていうことなんですけど、その、じゃあ、そこからどういうふうな、トランスフォーメーションというか、慎太郎さんのね、さっきお話しされてたように、体をそこからまたちょっと落としてから、別のトレーニングの仕方で体をケアされたっていうことをシェアしてくださったんですけど、
はい。
その時から今に至るまでに、こうどんなトランスフォーメーション、変化があったんでしょう、慎太郎さんの体に。
まずですね、まあ、体が単純に大きくなってしまったところから、アメリカ人なんかはムッキムキだけど、ものすごく動けるっていう、もう、憧れだった。そう、外国人って、なんでやっぱあんだけ動けるのかなっていう。憧れ。もう、彼らを目指して、体作りもしてたところがあったんで。でも、日本人がやると、やっぱり動けなくなっちゃうんですよ。
なるほど。
まず、骨格の違いがあります。で、すごく時間がかかったんですけども、出てきた答えっていうのはですね、もともと持ってる骨格がありますよね。骨の太さとか、みんなそれぞれ違うんですけど、その骨格に見合った筋肉の量っていうのがやっぱりね、これ決まってるんですよ。だから筋肉は太くできても、骨とか腱とか靭帯っていうのはそれに合わせて太くなっていかないので、
そうですよ
当然、
ね。
重りをつけてると、例えばバットのスイングとかこう振ると、重りが重いと壊れちゃいますよね、体は。その辺がね、分かってきたのが、この後5年ぐらいかかりました。それまでは全然こう、分からなかったというか、ただただ軽いものでやったりとか、自重を使ったトレーニングやっても、あんまり体重減らなくって、理論が分かってきたときに、全然違うトレーニングを始めたんですけども、この辺からですね、鼻呼吸が入ってきます。
なるほど。そう、実はね、今私もこの収録の直前まで鼻呼吸のレッスンをもう慎太郎さん直々に していただいて していただいて そう。いや、そう、本当になんか、すごい、本当またこれも失礼なんですけど、まあ、鼻で呼吸すればいいんでしょっていう感じだったんですよね。で、私、ずっと昔に慎太郎さんにさっきお話したんですけど、どこでか忘れてしまったんですが、ずっと昔に鼻には、鼻毛だったり、フィルターがあるけれども、口にはないから、鼻で呼吸をしましょうと。で、あとは、口で呼吸をすると集中力が低下するっていうのを何かこう、科学的なエビデンスに基づいて、お話ししているような番組を何かテレビで確か見たんですね。そんなこともあって、口では呼吸しないっていうのをすごく意識してたんです。なので、まあ、鼻呼吸できてるし、なんて、そんな調子に乗ったことを考えていたんですが、いや、これがもう慎太郎さんに、まずはそのね、体の、その筋肉の、仕組みというか構造みたいな、私たちの本当に大事な体のそのベースのことを教えていただいた後に、鼻呼吸のことを教えていただいて、実践をね、していただいたことによって、いや、全然できてない。すごく難しいなっていうふうに思いました。で、その難しく今感じている状態に、私の体がどうしてこうなったかっていうのも、やっぱりね、現代病、パソコンに向かいすぎ、この集中して前かがみになるっていうのを一日に何時間も私はやっているので、あ、それでここが開きにくくて、あ、呼吸がなかなかこう入らなくなっちゃってるんだなっていうのを、気づかせていただいたすごく貴重なセッションだったんですよね。本当にありがとうございます。それで、そのね、セッションの後に慎太郎さんにも、感想をお伝えしたんですけど、すごく、こう、気持ちが、こう、前向きな感じになったり、あとは、なんか、目が開いたような感じがするんですよ。
お。
光がもっとたくさん入ってくるようになったような感じがするんですけど、これ絶対鼻呼吸セッションの
はい。
効果ですね。
鼻呼吸ですね。はい。これは、目の筋肉っていうのは、蜶蛙骨と、
頸
ちょっと、
骨。
蜶蛙骨ってこれ、今聞いてる人言ってもなんだって感じですけどね。鼻呼吸には関わる、すごくポイントの高い骨
い
になるん
や、
ですけど。はい。
本当に。
そう、この蜶蛙骨ってこう頭蓋骨の真ん中に入ってまして、ここから足の先につながっていくのと、そうなんですよ。目につながるんですね。実際、眼球と蜶蛙骨は筋肉でこう、つながって。そう。で、眼神経っていうのは蜶蛙骨の中を通って脳みその方につながっていったりしていて、呼吸で調整して蜶蛙骨の状態とか良くしていくと、やっぱり目の状態っていうのはどうしても良くなっていきます。蜶蛙骨が整っていくと。姿勢不良で蜶蛙骨の位置もずれちゃうと、当然目にかかる負担も強くなってきちゃうんで、
そうです
目やられちゃ
ね。
うんですよ。こう気をつけなきゃいけないのが、目やられると心臓もやられちゃうんで、はい。これ実は結構盲点なんですよ。マジかーって感じなんですけど、
全然関係なさそうですけどね、目
はい。
と心臓。
実は、つながるんですよ、ここ。
わあ、なんか目が弱って頭が痛くなるとかぐらいだったら、ど素人の私でも想像できるんですけど、まさか心臓とは。
しかもこう、巻き型になって体、こう、酸素が入らない体になってきますよね。はい。これ、言ってること分かんない場合、皆さん、佐々木さんの YouTube 見てください。僕の体、こう今言ってください。
あ、そうです。ポッドキャストを聞いてる方は、動画をね、YouTube に上げているので、慎太郎さんのこう、体を動かしてらっしゃる様子をご覧いただけますので、ぜひ動画もチェックしてくだ
ぜひぜ
さ
ひ。
い。
ぜひぜひ。この巻き型になると肋骨は引っ込んじゃうんで、呼吸が入ってこないんです。これは心臓にとってもすごい負担になります。
もう、ザ、私の姿勢です。
いや、もうこれね、もう本当に、さぎりさんだけじゃなくて、本当に今多くの人がこういう体になっちゃってますから、
そうなんですね。
頭部前方変異っていう、さぎりさんでも前方変異全然してないですけど、
そうですか？
もう、でも本当に結構こう前にもずれ込んじゃう人が結構増えてきてるんで、そうなってくると呼吸はすごく大変になります。さっき言ったように、鼻からできてればいいやっていうのも結構いるんですよ。で、前
私
方
み
変
た
異
い
って
に
だっ
ね、
て、
調子乗っち
そう
ゃってる方が。
そうそうそう。前方変異してても鼻から呼吸しようと思ったらそれはできるんですけど、やっぱり続かなかったり辛くなってくるんですよね。続くのが合わなくなってくるので、やっぱりちゃんと呼吸するようになるには、そういった前方変異とか、いろんなところを全部直しながら、邪魔しているところ一個一個外していかないと、本当ちゃんと呼吸がスッと体の中に流れていく。はい。本当ちょっとこれね、あんまり呼吸入ってこなかったら恐ろしいことになってしまいますんで。
本当ですね。
ここは今ものすごく伝えてるとこですね、僕。
ね、慎太郎さんの後ろに見える、書も、鼻呼吸って書いてあるんですよね。すごい素敵な。
ちの基礎になって。
すごい素敵です。
本当に、体作りに困っている方々は、すべて腕を細くしたい。おしゃれな服をもう一回着たいとか、足細くしたい。ね、パートナーにも惚れられる体作りたいとか、なんか、まあ、いろいろあるんですけど、もう全部鼻呼吸が基礎ですから、
い
ま
や、
ず。
もう鼻呼吸、皆さん絶対に私のように舐めてはいけませんよ、本当に。
本当に、呼吸がしっかり入ってくる体ができて、やっといい体が作れるっていう、一番、近道でございます。
うわ、
はい。これ
もう
は、
ね。
解剖学的にも説明がしっかりつくので、ぜひね、鼻に戻していただきたいなと思いますね。はい。
なんかそのレッスンのね、感想のような感じになるんですけれども、その鼻呼吸はこういうふうにしましょう、ああいうふうにしましょうっていうふうに、もちろんそのノウハウのテクニックの部分をパッて教えていただくっていうのも、まあそれだけがいいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、私はすごく慎太郎さんが丁寧に、もう私たちの体ってこういう仕組みなんだよっていう、ちょっと私もそういうマニアックな気質があるので知りたいんですよね。 で、やっぱりそこを意識すると、あ、なるほどねってこう、外から見て自分の体の内側は見えないけれども、画像で慎太郎さんにレッスンで見せていただいたことが、こう、透けて見えるような、なんかイメージが持てることによって、多分この呼吸をするときにも、あ、あそこの名前は忘れちゃったけど、あの筋膜に届いているぞみたいなのがね、イメージできると多分鼻呼吸の、なんて言うんですか？メリットもより感じられるんじゃないかななんて思うんですよね。
ありがとうございます。
うん、だからすごい素晴らしい、最高のレッスンを本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございます。もう、嬉
ね。
しいです。もうそう言っていただけると。
いや、本当素晴らしかったんですよね。で、慎太郎さんは美容パーソナルトレーナーということで、今もね、その女性がウエストを絞りたいなとか、足をスラッとさせたいなとか、こう皆さんね、いろんな美しいボディ、ご自身が美しいと思うボディにこうなりたいなっていう、欲求ってあると思うんですけど、すべては鼻呼吸からっていうことだったんですが、そういうふうに、今よりもっと美しくなりたいなとか、これからもずっと美しい私をこうキープしていきたいと思う女性たちが、絶対にした方がいいことと、絶対にこれ今やってたらすぐやめてくださいっていうこと、慎太郎さん的に何かありますか？
これ深いですね。相当深いですね、ここ。こ
私が知りた
れ、
いみたいな
いや、これね、まずね、まず鼻呼吸です、本当に。
まず鼻呼吸。
まず鼻呼吸。もう本当これはもう基本中の基本。これができてなかったら、安易に体は崩れてしまいます。バランスを失ってしまいますんで、僕らって呼吸が入ってくることによって軸ができます。から、呼吸筋群をしっかり育てていくっていうことと、いつまでも年を取ってっても呼吸がしっかり入る体っていうのは、これはすごく動けます。
なるほ
当た
ど。
り前のことがずっと長くできるっていう。で、いいシワの入り方をしていたりとか、健康的にシワが入っていくっていうのも、これ鼻呼吸がベースになり
シワは顔のシワですか？
あ、そう、顔
あ、シ
の
ワ、
おシワ。もう口呼吸の姿勢が曲がった状態で入るのっていうのは、ちょっとね、やっぱ不健康に見えるっていうかですね。
なるほど。
辛
まあ、
そう
つけ
な。
て見えたり、やつれ、なこうね、見えたりとかっていうシワが入ってくるんですかね。
そうなんですよ。口呼吸はやっぱ交感神経がちょっと優位になるんで、で、過緊張させるんですよ、口呼吸っていうのは。体のパワーもしなやかさもこう出なくなっちゃう。要は、身構える方に行っちゃうんで、安らぎがないんですよ。すごいこれはシワが入りやすい体になりますし、足が太くなっちゃったりとか、目がたるみやすくなってくるのもこの口呼吸の特徴なんで、口呼吸は本当にやめていただきたいですね。そう。で、やる、鼻呼吸も大事なんですけど、体の軸っていうのをちょっと意識してほしい。鼻呼吸、軸。で、ちょっと変なこと言うかもしれないですけど、足の裏柔らかくしてほしいですね。
足の裏。
足裏はやっぱ硬くなっちゃうとですね、いろんなとこ崩れます。まず骨盤機能落ちます。これは、さぎりさんご専門の正機能とかもやっぱり、結構危なくなってくる。それから肩の力もすごく弱っちゃいます。で、首の力も弱ってくるんで、上にまっすぐ伸ばせなくなってくるんですよ。あと足裏が硬くなると、肋骨も開けなくなってきます。よく体作りですごくね、大事にしてるっていうのが、やっぱ鼻呼吸と体の軸と足裏のアーチって言われるんですよ。
ここの
足
ね。
の、そう、足の裏ってアーチが3本あるんですね。あれも、基本は鼻呼吸で作っていくんですけど、そうなんですよ。だから、それくらい鼻呼吸のシステムって奥深いんですよ。
本当ですね。
どれだけいろんな体のつながりを持って、足裏の方にも、筋肉の刺激を入れていくかっていうのは、まずこれ鼻呼吸が基礎になってますから、 こう口でやると、アーチっていうのはなかなか作れないです。僕、そう、実際ね、クライアントもね、鼻呼吸をしながら足の裏の筋肉動いてるのを感じていくっていうトレーニングもやるので、はい。本当に、あ、本当だ、足の裏が動いてますっていう、
すごい。
目に見えたらこんな風に動かないですよ。でも、ちょっとこういう風に、鼻の縦呼吸っていうんですけど、鼻呼吸の縦バージョンっていうのがあって、縦に動かし方を習得すると、手のひらまで動くのも
すごい。
僕らって全身の、鼻の場合は全身の体の連携を使いながら呼吸をしているから、軸ずれしないんですよ。軸ができてくるし、足裏を作る基礎ができてくるので、外反母趾とか直していくのはやっぱ鼻呼吸が必要ですし、はい。そうやってですね、足裏のアーチがあって軸ができてて呼吸ができていると、まずこれが本当の基礎。
いや、足、ただ今ね、外反母趾っておっしゃって、例えば外反母趾がある方はアーチがちょっとこう、緩むっていうんですかね、崩れてきてる証拠だっ
見れ
た
て
り
ます
と
ね。
か、あと、かかとが、こう、柔らかくしておいてくださいとおっしゃってたんですけど、かかとが硬い状態っていうのは、触って硬い状態ですか？どういう状態でわかるんでしょうか？
触って硬い状態もわかりますし、例えばこう画面越しでも動きの中で、足が硬いなっていうその動き、
な
特
る
に
ほど。
前屈ってあるじゃないですか。前屈なんか見てると、もう足裏硬い人っていうのは、やっぱりある特徴が出てくるので、伸びないんですよ。
前屈でわかるんですね。
前屈ってわかります、前屈で。はい。
ね、前屈ってこうなんか体ごとこの辺のなんか柔軟性を見るような感じがしますけど、
はい。
そうじゃないんです
そ
ね。
うなんですよ。足裏とか、ちょっとやっぱこう、そうですね。お顔に少し、あんま体動いてないなっていうのは顔つきされてる場合っていうのは、大体、足、股関節、まあ、硬いの方が動いてないとか。いろんな特徴があるんですよ。足の親指のここが詰まってる人は首が硬いなとかってね。なんか、やっぱり、なんかこう、共通するところが出てくるんですよね。そう。なんで、なんとなく、そういうのが、こう、動きながら見えてくる。ただ動きの中で分かってくる場合。足の裏を見なくても、他のパーツの部分を見ると、あ、硬いかなっていうのは分かるとあるので、実際に足裏を触っていただくのと、動きの中で見極めていくっていうこと。だいたいこの二つのパ
なるほど。
ターン。はい。動きに出ますね。
い
指
や、
が
動
開
き
か
に
ない
出
と
る。
かも。はい。
なんか全然話は違うんですけど、私、足の
はい、はい。
指で床に落ちてるものを拾ったりとか、人をつねったりするのが得意なんですよ。すごい嫌なやつなんですけど、夫が歩いてるところとかギュって足つねたりして、ふざけるんですけど、それをね、ずっと昔に誰に聞いたんだったか、その足でこう、足指じゃんけんができるのはすごくいいみたいなことを言われたことがあって、私できるんですよね、足指じゃんけん。これどうですか？
大丈夫です。もう最高で す
いい
ね。
ですか？
ほら、やった方がいいです。で、もう足指じゃんけんができるようになってくるのは、もうこれは本当に、本当素晴らしいです。で、もしできない人は、タオルをね、指でこう引き寄せていくんですよ。手前の方に。で、もしできればタオルの先端に1キロぐらいの重りを乗せて、それをこう、タオル爪にこう指で引っ張ってくる。っていうのはトレーニング。もう歩行がスムーズ。で、それやった後に前屈するとちょっと体伸びたりするんで。
わあ、すごい。
それぐらい足裏はお顔、表情筋にまで影響を出しますから、足裏って。足裏
じ
は、
ゃあ、嘘の情報じゃなかったんですね。よかった。
嘘じゃないです。嘘じゃないです。はい。ぜひ、すごく硬くしちゃうので、気をつけてほしいですね。股関節も硬くなっちゃいますからね。はい。
じゃあ、ちょっと続けます。グーチョキ、
ぜひ
足
ぜひ。
指じゃんけん。
はい。 白いですね。
ん、全
旦
然、
那
その
さん
今
は、
パッて思い出しました。子供たちに嫌がらせしたりとかしてますよ。
いや、でも、大事ですね。クライアントで、足で、ドアを開けるとか、
あ、すごい。
蛇口ひねるとかっていうのも、足でやる人とか、やっぱ、たまにいるんですよ。
はい。
片足でバランス取りながら、片足の
うん。
指を使って、こう、蛇口をひねるとか、シャワーを出すとかっていうのも、やっぱ、そうやって意識しないと使わなくなっちゃうか
そうです
らって言って、
ね。
やってる方、いましたよ、一人だけ。
鉛筆をわざと置いて、床に置いて、こうやって子供たちと拾う競争をしたりとかしてます。
素晴らしい。
素晴ら
素晴ら
しし
いんです。
い。これ
もう
だけ
そういう
遊ぶもの
こう、
がある世界でですよ。そんなことしてますけど。
原始的なことをやればやるほど僕らの
素
体っていうのは、すごく喜びますから、実は。
敵。ああ、
アナ
そう、
ログ大好
盛り上
き
が
なんで、
る。
体。
盛り上がりますよ。ちょっと皆さんやってみてください、ぜひ。
ぜひ、ああ、これ
うん。
素晴らしいですね。はい。腕相撲じゃなくて足相撲とかも大事なんですよ。
足相撲。
はい、足と足ただ引っ掛けて、こうどっちが強くスライドさせられるかみたいな。
ああ、なるほど。わあ、
と
そ
か
れは結構
も、
きつそう。うん。
でもこれも足だけじゃなくて、実は体の体幹部とか、それこそ呼吸器系も鍛えられるので、子供のうちからそういうのやってほしいんですよ。足相撲。
足相撲。
はい。
いや、ちょっと試してみます。
ぜひやってください。
ありがとうございますね。じゃあ、これからももっと美しくなりたい皆さん、そして美しさをキープされたい方は、まず口呼吸をやめること。
やめるこ
で、
と、はい。
鼻呼吸をして、体の軸を意識することと、足の裏を柔らかく保つことが大切ですね。
ぜひお
あ
願い
りが
しま
とう
す。
ございます。うん。ありがとうございます。それで、慎太郎さんは最近、インスタライブにね、お呼びいただいてお話しした時も、ちょっと、この私の専門の部分である性のことについても、慎太郎さんとお話をさせていただいて、私的にもすごく嬉しかったんですね。っていうのは、セックスコーチとしてセクシャルウェルネスのために必要な情報を発信してはいるんですが、大体、例えばこの、ポッドキャストにお越しいただいたり、ライブにお越しいただく際に、ゲストとお話しするのって、セクシャルウェルネス以外のことなんですよね。うん。っていうのは、ホリスティックなセクシャルウェルネスっていうのをすごく大切にしているので、やっぱりホリスティックっていうところを見たときに、自分のことをすごく大事にできている人とか、自分らしさを思いっきり出して、好きなことを思いっきりチャレンジしている人とかっていう方をゲストに招いてお話しすることが多いんですね。うん。なので、あんまりその性のことをダイレクトに話す機会っていうのが今までになかったので、慎太郎さんがそのね、性のテーマをすごく大事だから取り上げたいっていうふうにおっしゃってくださった時に、すごく私嬉しかったんですよね。しかも男性の方でお話ができるっていうのは、すごくゲストをお呼びするっていう私の立場でもすごく貴重な存在ですし、多分お話を聞いてくださる方々にとってもすごく貴重な存在だと思うんですね。うん。それで、美容パーソナルトレーナーの慎太郎さんね、体づくりのプロでいらっしゃって、慎太郎さんをね、共通の、お友達のしおりさんにご紹介いただいた時から、慎太郎さんは、いや、性のところを無視したままでは体づくりに限界があるっていうことをおっしゃっていらしたと思うんですけれども、その理由というかね、体を作るのに性のことに蓋をしたままでも大丈夫そうな感じがするんですよ。私のような素人からすると。うん。なんかつながっているんだろうなっていうのはあっても、でも、性のことは、ノータッチのままでも、体は慎太郎さんの鼻呼吸とトレーニングの、ね、そのメニューに従ってきちんとやっていれば、作れるんじゃないかなっていうふうに思ってしまいがちなんですが、性と体づくりが関係している理由を、もしよろしかったら教えていただきたいなと思いました。
いいですね。もう、全部深い。全部深い。これ、そうですね。 ここはですね、例えば体作りって、目に見えるところだけに注目を浴びることがまだまだ多いですよ。すごく。けど、確かに表面的な視覚効果だけを狙った体作りを、まあ、することもできます。できるんですけど、やっぱりそういう人たちっていうのは、絶対体壊しちゃもう見た目だけにね、フォーカスすれば何をね、例えば何か飲んだりとか、サプリメントとかも結構ちょっと危険なものとかを飲むことも可能なんで、即効果を出すとか、いろいろあるんですけども、やっぱり僕らの体をちゃんとこう支えてくれているものって、よく食べて、よく言いますよね。しっかり食べて、寝てってよく聞くじゃないですか。食べて、寝て、運動してってよく言われるじゃないですか。で、生まれながらに持っているのが僕らの三大欲求ですよね。で、この生理現象があります。まあ、食欲、性欲、睡眠欲なんですけど、ここの機能が、ちゃんとこうしっかり回ってる状態でないと、まずパワーって出ないんですよ。で、このパワーが出ないのに、どうやってじゃあいいトレーニングするんですかっていうのは僕のずっと疑問だったんですよ。で、当然、スポーツクラブなんかとかでも、じゃあ睡眠に、関わるお話とかやっぱする人たちっていますし、食なんて結構パーソナルトレーニングでは食事指導って、ありますよね。こう結構皆さんやるんですけど、じゃあ、食事と、睡眠のところと、じゃあ、性に関わるところっていうのは、これどちら当然話し方は気をつけなきゃいけないところではあるんですが、性の部分で僕は大事にしなきゃいけないのは、まず例えば自律神経系とか、女性の性器の場合とかだと、例えば、子宮っていうのは骨盤の中のどういう靭帯とつながっててとかっていうのは解剖学上でしっかり勉強するわけですよ。その時に、そこの性の部分を無視して、じゃあ体作っていった時に、なんていうのかな、辻褄が合わなくなってくるんですよね。やっぱりそこの、例えば子宮の動きを良くするとか、膀胱とかもありますけど、その辺のリズムをやっぱ整えていくところで初めて本質的な骨盤の動きっていうのが手に入ってくるし、そう。ただ骨盤を動かせばいいやとか、骨盤底筋を動かせばいいやっていうのは結構多いんです。それやると勝手に子宮や膀胱も良くなるからっていうふうに、考えられる方も実は結構いるんですけど、やっぱそれだけだと浅いんですよね。もうちょっと奥深いところまで行って、やっぱちゃんとその僕らが生理的に持っている性の部分がどことどうつながっていって、どういう役割が本来あるのかって見えてきたところで、そこまで見ていくと、他の体のその例えばつながりのある部分の鍛え方、見方がやっぱ変わってくるわけですよ。でも、性の部分とかの、例えば性の部分を抑え込んだ上での見方、なるべくそこに触れないようにっていう感じの体づくりがあると、なんていうか、せっかくそこを動かせばいいのに、動かさない代償的な今度考え方になったりとか、代償的な動きをするとか、あとは、子宮のもそうだし、骨盤底筋の動きとかもそうだし、男性もその海綿体とか、筋肉ありますけど、なんていうのかな。まあ、話せばかなり長くなりますけど、そう、細かなところまで行き届かないんですよね。で、細かなところに行き届いたときに、初めて、 本当にエネルギーが温泉みたいに湧いてくる動きっていうのがやっと出てくるんですよ。だから、そこを無視して体作るってなんでそれは、なんでそこ止まりで、それでいいのかっていうところが、やっぱりずっと思ってたんですよね。こんなにパワーが出てくるんだっていうのを知らないで、体づくりでそのまま過ごしちゃうのっていうのは、それって本当の元気じゃないじゃないって、やっぱ思うところがあったんで、どうせならやっぱやって、こんなにここまで元気が出るんだ。生理的欲求ってこんなに素敵なものなんだとかって分かってきた方が、これは、科学的な部分で見ても体の巡りになってすごく良くなりますし、自分のメンタル的な部分に関しても与える影響って、あんな特別メンタルトレーニングやんなくって、もう体の方からでも応援をたくさんいただけたりもするわけで、
そうですね。
全然体の動きが変わってきちゃうわけですよ。
なるほど。
本当に競技とかの能力も上がりますし、健康を維持していくっていう体づくりのその楽しみ方とか、心から楽しめるその度合いとかパーセンテージなんていうのはぐっと上がってきますから、やっぱそれ知らずに体づくりっていうのは、どうなのかなっていうのと、ここをちゃんと伝えないから続かないんじゃないかなっていうのを僕はちょっと思ってます。
なるほど。なんかこうね、例えばトレーニングを全部こうホリスティックにできたところを100だとすると、なんかすごく頑張っても80止まりぐらいの感じになっ
そうです
て、
ね。
やっぱりそうですね、
そうなんですよ。そう
本当。
いう考え方もあるのと、そうですね。80%っていう考え方もあるのと、なんか、ちょっとずれた感覚でいっちゃうってい
なるほど。
う。そういう感覚の人たちがやっぱりいる。なんか、やっぱりいつまでももやもやするわけですよ。
なるほど。
だったら、そこまで含めたトレーニング一気にやっちゃおうよっていう方が、本当にね、皆さん、いい顔します。表情に出る。で、表情が動くと、これ呼吸システムも上がる。足首細くなるとか、本当にいろいろ出てくるんですよ、効果が。
いいことばっかり。
膝下が綺麗になってくるとか。本当なんですよ。なんかね、こう、手がシュッとしてくるとかね、こう、いろいろ人によって表現の仕方が、効果が変わってくるんですけど、あと、鍛えているけど、こう、女性ホルモンとかの関係で、なんか柔らかさが出てきた。もありますし、その逆に、ちょっとこう、なんていうのかな。骨盤系のところ、セクシャルなエネルギーを湧くようなトレーニングやると、例えば、そうですね。50代ぐらいの、50代の方のトレーニングの最近の傾向で言うと、ちょっとこう、やる気が出てくる。こう、ちょっと男性のテストステロンみたいなのがすごく出てきて、ちょっとこう、突破したい、壁を乗り越えたいみたいな気持ちで仕事に打ち込むとかっていうのも、セクシャルなエネルギーだと僕はもう見てて思うので、だからそういうのとかも感じれたら、体づくりすごく面白いんですよ。なんか、健康になるからやりなさいっていうものじゃなく、自分を出すみたいなイメージ。そこまでキャッチできると、体づくりのイメージちょっとガラッと変わってくるんですよね。自分がやりたいものによりアクティブになれたりとか。だからその、性、佐賀の、佐賀、性の部分っていうのはなんかすごく意味が深いなって思うし、やっぱその意味深いものをトレーニングの中でもやっぱちょっと活かしてあげないと、その人って生きてこないんじゃないかなっていうのは、すごく現場で見てて思うとこなんで、まあ、佐木さんの力を借りて、お話させてもらったっていうところだったんですけど、
いや、本当に全部つながっているっていうのは常々ね、私も感じてますし、ね、例えば子宮のヒーリングみたいなお仕事をされてる方とかも、そう、女性性のこととかお話しされてる方も、その女性性の部分がこうすごくこうギューッと 閉じてしまっているような感じだと、例えば足のかかとがガサガサするとか、なんかね、そういうふうにやっぱりつながってますし、本当に慎太郎さんがおっしゃった通り、エネルギーなんですよね、その性の部分っていうのも、性のエネルギーをいかにこう回すかっていうところになってくるので、それは別にこう、アクティブにセックスをしているかとか、パートナーがいるのかどうかとかいうところとはまた別で、私のセックスコーチングの師匠も、レッスンの時に常におっしゃってたのが、私たちは生まれてからこの世を去るまでずっと性的な存在なんですっていう言葉があって、そう、だからもう本当、私たちっていう一人一人の存在の本当に大切なこのコアのベースの部分に性っていうのが絶対に入ってくるんですよね。だからやっぱりそれを無視すると、全部で100%っていうところのなんか何パーセントかがこう欠けて、常に欠けた状態だとやっぱりこう上手に回らないですよね。で、あとはやっぱりこうね、何か積み木をする時もきちんとこう重ねていかないとガランって崩れてしまうのと同じで、線の部分だけポコッと抜けていると、多分さっきおっしゃってたように、そのなんかちょっとこうずれた感じで行ってしまうっていうところにつながってくるのかなとお話を伺
いや、
ってて思いました。
もう本当、もうおっしゃる通り、そのままだと思いますね。本当にそう。感じます。
ありがとうございます。
思い切って向き合った人たちの方が、効果もいいですからね、本当に。体作りの効果。
どんな
はい、
ふう
楽し、
に効果が上がってますか？どんな違いがありますか？性の部分に向き合ってらっしゃる方と、まだ性の部分はちょっとっていうふうにこう保留にされてる方と、どんな違いがありますか？
これ、向き合って体作りされてる方は、まずね、見た目の変化っていうのは、これ、ゆっくりゆっくりいくものなんで、で、また人それぞれ違うんですけど、もういきなり出てくるのは、声の質、表情、それから、まあ、表情筋はすごく良くなります。はい。で、口角がすごく上がる。目が開く。ここは、まず、顕著に出てきますね。はい。で、ちょっとまだあんま解明されてないんですけど、口腔内がありますよ。ベロの下の口腔底っていうところと骨盤底筋は、共鳴関係にあるので、解剖学上は繋がってないんですけど、だから、舌の動かし方では骨盤底筋の動かし方も変わってくるんですけど、やっぱそういうつながりから考えていくと、エネルギーが流れた時に、どうしてもやっぱこの辺に出ちゃうのかなっていうのは僕思うところがあって、で、実際トレーニングでもこの化学を使うことによって骨盤の動きを良くしていったりっていうようなテクニックも使うんですよ。それは表情から見てってるんですよね。調べてるんですけど、口腔内と骨盤底筋は本当に全くつながりゼロです。
それ
でで
も
も、
共鳴する。
共鳴します。すご
面
く共鳴し
白い。
ます。声が変わる。だと、それだけで姿勢が変わっちゃう人もいます。よし、やるぞって決めたら、全然違う姿勢になっちゃうんですよ。
わ、すごい。
何やったのっていうと、いや、何もやってないです。この間のレッスンでよしと決めて、またじゃあ1週間後、10日後に来た時に全然違う姿勢になってたりする場合もあって、やっぱりそれだけエネルギーが滞ってると、例えば顎の部分がぐっと引き締まってる人とかもいます。あと、骨盤底筋がエネルギーない場合っていうのはベロが落ちちゃうんで、体がだるんとなったりとか、背骨が曲がることによって呼吸器が動かないっていうのも、これは筋膜とかでも繋がって分かっちゃうことなんで、その辺がスパンと外れてくると、なんか急に体が持ち上がるんでしょうね。恐るべしパワーですよ。だから
そうです
そういうのと
ね。
かは、そういうのはすぐに出ます。それに気づいた状態で体作りをしていくので、ゆっくりな中でも早いですね。 その人が目指す、例えばモデルさんみたいな歩き方をしたいとか、ああいう人の誰々さんの足みたいな細くしたいとかっていうのは、やっぱそこに到達する速度っていうのは少し速くな
なるほど。
ります。うん。全然違う。顔色が違います。うん。なんかすごく生き生きするっていうか、お客さん見てると、なんか、なんだろう、より女子っぽい表情って言えばいいのかな。なんかそういう感じが出てくるんですよね。うん。あ、こうやって決めきるとこんなに違うもんなんだなとかっていうのも、いっぱい見てきましたね。
じゃあね、慎太郎さんのトレーニングをのメニューの中には、そういう女性の性とつながるような、性のこう
はい。
ね、封印をしているようなところをこう優しく解放していくようなトレーニングメニューも、その人に合わせてしてくださるっていうことですよね。
そうですね。はい。僕は体の面からアプローチしていく。はい。ちょっといろんなところやってます。さっき言った首のとことか。うん。自律神経に関わるところなんで、まあ、そこをやったりとか、股関節とか、仙腸関節とか。うん、いろんなところをアプローチしてい、いきますね。は
いや、すごい体の神秘ですね、本当に。ね、全然性と関係なさそうな首のところを見るとか、
い。いや、なんかもう、
ベロと
つなが
か、
ってますね。
すごいなと思います。
特にチャクラの部分なんかは、うん、第1から第7まであるんですけど、あれも解剖学上のその図、骨格の模型図に当てはめるとものすごく人が力を発揮するポイントにチャクラってちゃんとあるんで、そのチャクラムーブメントっていうトレーニングの仕方をやるんですけど、あれやるだけでもやっぱりそういったパワーは出てきます。やすいですね。
チャ
第
ク
一
ラ。
チャクラなんかは骨盤底のあたり
はい。
を指すので、そう。その辺からほぐしていったりとか、ほぐすというか、遠隔で他のところからやったりするんですけど、そうすると、やっぱり骨盤底が普段過緊張する人は緩めることでパワーが出たり、逆に緩みすぎちゃってる人は力入れることによってパワーが出たりとかっていうのも、手とか足の裏からつなげていくんですけど、
なるほど。
はい。
そうなんですよね。そう、骨盤底筋群もこうキュッとしてればそれでいいかっていうのではなくって、そう、私も出産をした後に理学療法士さんのところにトレーニングに行ったんですね。骨盤底筋群のね、産後ってこうデローンとなってしまうじゃないですか。だからこれはまずいと思って、スペインは保険でカバーされるんですよ、5セッションぐらい。で、そ
はい。
の理学療法士さんのところに行ったら、内診があって、膣の中に指をこうね、手袋してますけど、先生が指を入れて、筋
ス
肉の
ペイン
状
も。
態を確認するんですよね。で、その時に、こう、締めてみてって、こう、力を入れてみてとかっていうふうに言われて、それでチェックしていくんですけど、私は、こう、緊張しすぎてるって言われました。
ああ、逆に、強い方に。
そう。力がこう、ギューって入りすぎてるから、まあ、これをリラックスさせつつ、トーンしていく、なんていうんですかね、整えていくっていう、その時はこう、呼吸、その時もなんか呼吸で、ギューと呼吸でここ吐いて、ここを引っ込めて、なんて言うんでしょうね、あれ、日本語でなんて言うのかわかんないですけど、と組み合わせたエクササイズをして、骨盤底筋群を元に戻していくっていうのをやったんですよ
ああ、
ね。
それはもう相当素晴らしいことです
だ
ね。
から、ね、いいですよね。でも、
素晴らしいですね。
筋肉ってこう緩んでいるよりもやっぱりキュッとしているのがいいっていうイメージがもしかしたら、そういうイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですが、冒頭でね、お話をしたその筋肉があればそれでいいっていうことではなくて、やっぱりいかにこう緩む筋肉だったりしなやかな筋肉がバランスよくついているかっていうことの方が大切なんですよね。
そうですね。
ありがとうございます。
両方使えるっていうのが、
そうですね。
すごくいいですね。はい。
多分このエピソードを聞いていただいたりご覧いただいたことで、皆さん、いや、慎太郎さんのパーソナルトレーニング興味があるって、多分たくさんの方がね、美意識が高い方が聞いてくださって、見てくださっていると思うんですけれども、慎太郎さんのセッションを例えば受けてみたいなっていうふうに思ったら、どこからつながったり、ご連絡をするのが一番いいでしょうか？
今はですね、もう結構インスタグラムを僕使ってますんで、インスタで見つけていただいて、DM を送って、もう簡単です。体験受けたいんですけどとか。あと、一応 LP があるんで、LP の中から体験を受けるっていうボタンを押すと、ちょっと手間なんですけど、公式 LINE にもつながりますんで、そちらからでも大丈夫です。
そうしましたら、じゃあこのエピソードの詳細欄に慎太郎さんのインスタグラムアカウントと LP の URL をシェアしておきますので、皆さんぜひ慎太郎さんの情報をチェックして、アカウントをフォローして、ね、これからも美しく皆さんでしなやかボディを目指せたらなと思います。
ありがとうございます。せっかくなんで、こうやって聞いてくださる方がいるじゃないですか。アジリさんのファンの方たちが。で、こう、聞いてくださった方には、ちょっと僕はワンセッションプレゼントしたいと思ってるので、
太っ腹。
もう、
なんと。
鼻呼吸から、そのチャクラの部分だったり、筋共鳴だったりとかっていうのをいろいろやってますんで、ちょっと2時間というね、少し長いんですけども。
いや、でもすごい素晴らしい。無料で受けられるってすごいです、本当に。
いや、もう、今特にこう、春ですし、これから盛り上がっていく季節なんですよ。まあ、日本は、これから露出も増えていくんで、結構
そうです
体に効
ね。
くんですよね。
そうです
で、
ね。
今、ちょっとこう、体験セッションの応援シーズンでもいい。ち
おお。
ょうど、ちょっとそのシーズンなので、ぜひ、この機会にですね、ちょっと受けてみたいですっていう方は、こんな感じでうちはやってますっていう、マニアックでありますが、
そう、マニ
ち
アックさがたまらないなと私は思いましたけど。
ょっと。ああ、ありがとうございます。
やっぱりその基礎を知るって、体の仕組みを知ってから筋肉じゃない、トレーニングをするかどうかってすごい違うと思うんですよね。
近道ですよ。
いや、
一番
本当に
近い
そう
で
思
す。
います。
実は、早くやろうぜって言うんですけど、全然違いますね。知ってからやるのとでは、全く。
それをちゃんとこう念頭に置きつつ、意識しながら体を動かして、あ、ここ効いてるなとかっていうのを意識できるので、多分すごくよりこう気持ちがいいトレーニングになると思いますし、近道になると思います。いや、鼻呼吸の本当セッション素晴らしかったんですね。なので、皆さん、太っ腹な慎太郎さんが体験セッション、ワンセッションプレゼントしてくださるので、ポッドキャストを聞きました、YouTube 見ましたっていうふうにご連絡をしていただければ、この特別なね、チャンスをぐっと掴んでいただけるかなと思います。
ご経験する、ちょっとしてみたいなっていう、その気持ちで、
そう
全
で
然
す
来ていた
ね。
だいて、あんまりこう、壮大な、ね、なんかこう、かなり真剣に悩まれてくる、全然連絡できませんでしたとか、結構いるん
ああ、
で
な
するよ。
ほど。ああ、そっ
考えすぎ
か。
たって。もう、受けないとわかんないことですから、
そうですね。
なんか、気軽に考えてほしいですね。ちょっとその後、ね、新さんのところで有料の受けなきゃいけないのかとか、そういうのが外していただいて、ちょっといいんで、体験をして日常にまず生かすっていうのところ、こんな考え方で来ていただいて全然大丈夫ですから。
そういうの
今
は
は、
ね、あるかもしれない、皆さ
そうなんです
ん。
よ。めちゃくちゃこう考えすぎちゃうんで、皆さん。
いや、何かのご縁ですからね、ここで聞いていただいて、このスペシャルオファーに巡り会えたことは、もう超ラッ
本当に
キーと
そう。
思って、ありがとうございますって言って、受け取っていただけたら、ね、いいですよね。
お気軽に来ていただいて、経験してからいろいろ考えていくものといえばいいのか。プレッシャーに感じるもの一切ないんで、大丈夫です。
ね、あとはもしかしたら、まあ、オンラインっていうことが多くなるかもしれないですけど、ね、トレーニングってやっぱりこう、体のことなので、そこにハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ね、皆さん、ビデオをご覧くださっている方はご覧の通り、本当に慎太郎さん、もう爽やかで、もう情熱あふれるパーソナルトレーナーさんなので、安心して。ご相談いただけたら、もうすごい親身になってね、お返事してくださるので。
僕んとこは、そうですね、美容系のアプローチって言って、きついトレーニングっていうのは要望がない限りやってません。あ
うん、
んまり
最
汗か
高。
かないです。
最高。
そう。で、こう、目に見えないところのボディラインをいじるんで、
わあ。
別なきつさがあるんですよ。で
ああ、な
も、
るほど。
それは運動してきてない人、みんなできますから。全然関係ないです。運動経験者ゼロがほとんどなんで、うちのお客さんは。8
わあ、そ
割
れ
が
は心
ゼロで
強
す。
い。うん。
1番目70歳いますからね。70
わあ、
歳
素
の方。
敵。
でも、全然できますから。こんな、やばい、どうしようとかって感じは全く持たなくて、大丈夫でございます。
ぜひね、皆さん、このチャンスをしっかりと掴んでいただけたらと思います。慎太郎さん、最後に何か皆さんにメッセージはありますか？
体のことを無視して、なんていうのかな。まあ、幸せはないと言ったらちょっと強すぎるメッセージかもしれないですけど
いい
も、
と思います。
体のことをですね、やっぱ無視しすぎる人多いですよ、日本に住んでて思うの
そうですね。
は。一番めんどくさくて億劫に感じるのはやっぱ体のことなんですけど、でも、僕らってやっぱこう、体を持って動いて生きていく生き物ですから、動かないことにはセンサーとか使えないわけですよ。余ってて脳みそだけ動かしてると、これは本当に不健康な方に行っちゃうので、本当にこう、まず動くっていうようなことをですね、これは難しくないです、習慣化していくことって。正解はないんですけど、やっぱりまず動くっていうことをしていかないと、その先のやりたいことだったりとか、自分のなりたい、まあ未来像って言えばいいのか。考えることももちろん大事ですけど、まず動きながら修正していくっていうのが僕らの動物の原点ですから、
なるほど。
まず動こうよっていうようなところをですね、意識していかれると、すごくこう、美しくなるのも早いですし。パワーが出るのも早いですし。動くっていうところをこう意識して、
動く。
していいなと思いますね。
ぜひね、その動くスタートを慎太郎さんとしていただけたらと思います。では、慎太郎さん、今日はお忙しい中、貴重なお時間をいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。皆さん、聞いていただいてありがとうございます。
皆さん最後までご覧くださり、お聞きくださり、ありがとうございました。また
ありが
次
とうござい
の
ます。
エピソードでお会いしましょう。
次は誰かな？
最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.